大規模災害時の保健、医療、福祉活動の体制整備、被災地の皆さんの命と健康を守るための取り組み、災害時に現地で活動する保健、医療、福祉チームの活動、この活動の厚労省における担当部局である厚生科学課から、この活動の鍵となる調整本部と新たに運用が始まった D24H について最新情報をお伝えします。能登半島地震で取り行われた内容、初動、応急的な医療確保のための医療チーム派遣、被災者の健康状況の把握、避難所の健康管理、感染症対策など、初期、要配慮者の二次避難の推進、避難生活の長期化を支える保健医療福祉の専門職の応援派遣など、中期以降、医療機関や福祉施設の復旧に向けた復旧計画の策定や職員の住居確保策の支援等、保健医療福祉調整本部の重要な役割、昨年1月の能登半島地震のような大きな災害が発生した場合、被災地の皆さんの命と健康を守るために必要となる取り組みは、医療対策、感染症対策、歯科保健医療対策、生活不活発病対策、要配慮者、在宅被災者対策、心のケア、食支援、栄養指導など多岐にわたります。そして、それぞれの対策を担う支援チームが複数存在しています。能登半島地震での活動では、全国から支援チームが派遣され、県、市長、保健所や避難所などでご活躍いただきました。先ほどご紹介した複数の対策を同時並行で進めるためには、総合的な調整役が必要です。大規模災害時には、都道府県の災害対策本部のもとに、保健・医療・福祉対策の司令塔である、保健・医療・福祉調整本部が設置されます。同調整本部は、災害時の保健・医療・福祉対策の大きな目的である、防ぎ得た死と二次健康被害の最小化に向けた活動を、各種保健医療福祉活動チームができるよう、関係機関との連携、情報の収集・分析、同活動チームの派遣調整などを一元的に実施します。実際、能登半島地震においては、石川県が保健医療福祉調整本部を設置し、本部会議を計34回開催。情報分析や対応方針の策定などを実施しました。同調整本部が機能することで、災害時の保健、医療、福祉対策における、1、目的を統一し、共同的な戦略の展開。2、情報の流れの整理。3、支援の有効活用。支援の届かない地域や支援の重複を回避。が実現され、結果として効果的な対策が実施できると考えています。能登半島地震で始まった D24H の活用。また、今ご紹介した効果的な情報連携には、システムの活用が重要な課題となります。令和6年度より、厚生労働省で本格運用することとしていた、災害時保健医療福祉活動支援システム、通称 D24H については、能登半島地震の発生直後より、避難所状況の把握のために、機能の一部を開放して、石川県保健医療福祉調整本部、保健所などで災害対応に活用しました。避難所などで活動する DMAT や保健師などは、D24H のラピッドアセスメントシート、避難所のトイレ、 ライフラインなどに関する情報を集約する統一様式の項目に沿って避難所情報を入力し、保健、医療、福祉の関係者間でリアルタイムに共有することで、避難所の衛生環境改善の取り組みにつなげました。今後、避難所だけでなく、医療施設、社会福祉施設の被害状況などの情報を D24H のシステムで集約し、災害時、保健、医療、福祉対策を行っていただくため、システム環境整備やシステム活用ができる人材育成を強化します。能登半島地震での保健、医療、福祉活動に関する課題を踏まえ、保健医療福祉調整本部による司令塔機能の強化、関係者間の状況共有などの取り組みの充実、強化を図っていきます。以上、大規模災害時の保健医療福祉活動の体制整備でした。